知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないのに。どこか遠く
タイガースキャスト MC のマックスでございます。ご一緒いただくキャストの方ご紹介します。この方トモローさん。
はい、どうもよろしくお願いします。
もう11月のもう後半ですから、まあ、寒いのは当たり前なんですが、
はい、
人肌と便座のぬくもりが非常に恋しい季節になっておりますけれども、
はい、
はい、風邪などひいてませんか？通勤は車でしたっけ？
そうですね、車ですけどもやっぱり寒いですよ。はい、
あ、
はい、
そっちの方は雪とか降るんでしたっけ？
いえ、雪は降らないですね。はい、うん、大丈夫です。はい、
来年横浜 DeNA がね、
はいはい、
試合をそちらの方でやるということで。
あ、そうなんですね。
復刻のユニフォーム、当時の。
あ、そうですよね、はい、かなり前、はい、
やるみたいですよ。
ああ、そうなんですね、
うん、
まあ行きませんね DeNA。
大和が見れると思いますけど、はい、本来なら上本も見れてたはずがっていう、
ね、本当ですね、はい、はい、残っちゃいましたからね。
はい、
はい、分かりました。
はい、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はこれは毎年やっておりますけれども、お世話になった選手たちということで、
はい、
今シーズン、まあ、いろんな、ね、事情があって、
はい、
いろんな事情といっても選手都合じゃなく、まあ、チーム事情なんでしょうけど、
そうですね、
はい、対談する選手がいるんで、
はい、
まあ、それをちょっとざざっと振り返ろうかなと思っておりますよ。
はい
はいはい、その前にですね、
はい、
まあ、2009年から、
はい、
まあ、今年の2018年まで、
はい、
支配下登録されている選手に限ってですけれども、
はい、
合計が87名の対談なんですよね。
ああ、なるほど、はい、
うん、でそれに加えて外国人が24人で、まあ、それをこう足し算すると111名という、はい、まあ、キーのいい形になりますけれども、
はい、
はい、まあ、だから単純にこれをこう、まあ、2009年からですからちょうど10年なんで、
はい、
10で割り算すると、まあ、1年あたり日本人が 8.7 人と、
はい、そうですね、
外国人が 2.4 人ということです
ね。うーん、はい、
はい、これは多いですか少ないですか？
あ、やっぱり少ない方なんじゃないですか、やっぱ阪神は他球団から見ると。
うん、
うん、予想は本当10人ぐらい切ってるところもありますよね、探したら。
そうね、
はい、やっぱ少ない方だと思うんですけどね、うん、今年なんかも見てももっと切られてもいいぐらいの選手も残ったりしてますんで、
うん、
うん、まあ、そこら辺もちょっと選手に優しい球団なのかなっていうのはちょっと思ったりもしますね最近は。
ああ、意外とね、はい、高校生だと、ね、まあ、最低でも5、6年。
はいはい、そうですね、
はい、まあ、大学生もどうなるかな、大学生ももちろん短いでしょうけども、
はい、
まあ、社会人でも、まあ、ちょっと30前後まで
そうですね、面倒見ますからね。
まあ、ね、うん、
はい、
傾向になりますけれどもね。
はい、はい、他球団は余裕で 2,3 年で切る球団とかもいますからね、全然、うん、はい、
そういった感じでやっぱりおっしゃるようにあったかい球団なんですかね。
あ、だと思います。はい、
うん、この10年間で国内 FA で阪神から出た選手、
はい、
4人ですよ。
あ、
2009年の藤本。
あ、なるほど、はい、
それから平野、久保康とも大和と、
はい、ああですね、
はい、
はい、
海外 FA の選手がこれ一人ですよね、藤川球児ですよ。
ああ、球児ですね。ああ、うん、なるほど、はい。
で、まあ FA 関係でいうとそれに伴って人的保障で阪神を去った選手、
はい、
これは10年間で2人なんですよね。
2人、はいはい、
うん、わかります。
人的は高浜ですよね、一人は。そうですね、小
広の人的保障で千葉ロッテに移籍した高浜と、
はい、
それからもう一人は直近ですよね、あのオリックスの糸井の保障で、
金田ですか、
移籍した金田ですね。
ああ、なるほど、はい、
うん、だからこの10年間で2人と、
はい
はい、いうことになるわけですよ。
なるほど。
ちょっとまあ切り口を変えると、戦力外を食らって、
はい、
他球団に移籍した選手、
はい、
これがですね全部で9人いるんですよね。
なるほど。
これ、
はい、
戦力外自由契約も含んでのお話になりますけれども。
あ、なるほど。
この数字がこうちょっと多いか少ないか分かりませんけどもね。
はい、
ざっとこう言うと、
はい、
千葉ロッテに行った今岡、
あ、そうですね、
それからソフトバンクに行った大城っていう内野手ね。
はあ、はいはい。
それから、楽天に行った下柳。
ああ、ですか。はあ、なるほど。
それから埼玉西武に行った佐治木原と、
はあ、はいはい、
ヤクルトに行った阿部健太、
はい、
それから福岡ソフトバンクに移ってシャオイージェ、小一血ですよね。
あ、はい、
それから横浜に移ったジェン・カイウン。
あ、ジェン・カイウン、はい、いましたね、うん、はい、
それからこれも直近になりますけども広島に移った新井貴浩。
なるほど、はい、
それから千葉ロッテに移った柴田浩平と。
あ、
はい、友野さん大好き柴田ですよ。
はい、わかります、大好きです。
うん、あと、まあ、トレードで出た選手、まあ、はい、これが8名ですよね。
なるほど、はい、
はい、埼玉西武に行ったエグサ、
エグサ、はい、
高山とのトレードでしたよね。高山、
あ、
久志、うん、
そうですね、西武の右バッターでしたね、代打で、はいはい、はいはい、
それから中日に移った水田、これはあの新井亮太との取り替えでしたね。
そうでしたね、
うん、
はい、内野手でしたね、ユーティリティ、はい
はい、この辺からねユーティリティ大好き阪神ですから
、はい、連れてきます。
それから楽天に移った上園、これは松島の取り替えでしたよね。
あ、はい、
それから日ハムに移った若竹、これは今成とのトレード。
そうですね、はい、
埼玉西武に移った川崎、これは金銭だったかな。
あ、そうですね、金銭トレード、うん、はい、
オリックスに移った白仁田、
あ、
これは桑原ですよね、
桑原ですね、はい、
直近のお話、埼玉西武に移った榎木だと。
あ、なるほど。
それからソフトバンクに移った松田龍馬と。
なるほど、はい、
はい、以上8名なんですが、
8
名中3人が埼玉西武と。
うん、なるほど。
何かルートがあるのか分かりませんけどね。
そうですね、
うん、
はい、まあ、その前でいくとなんか平野と浜中だったりもあるんですかね、うん、オリックスと。
そうですね、はい、
そうですね、はい、
まあこれからするとトレードは比較的成功はしてるんでしょうかね。
いや、そうですね、いや、うん、今成だったり新井亮太だったりはもう、
うん、
かなり化けましたよ、本当に。
そうね、まあ、本当はね、はい、これも皆さんよく言ってますけど、若竹出して大丈夫かと、はい、なんかね、ファームでノーヒットノーランかなんかやってたんですよね。
そうですね、しました、うん、はい。
だから日ハムの方が絶対得だろうと、
そうですね、
はい、思ってたら意外へ意外はい、頑張っていただいた亮太君です
けど、そうでしたね、はい、はい。
まあ、あとは今相撲がな桑原ですよね。
ああそこですね、はい、
これもびっくり枠でしたけども、
はい、
はい。まあ榎田、岡本、松田龍馬、飯田ですか、
うん、はい。
この辺はまだね直近なんでどうか、
そうですね、
まあこれからと、
はい、今からです、はい、
いうことになるのかなと思いますが、
そうですね、
はい、
はい。
ということで、まあ、今年ですけれども、
はい、
まあ、これもね、旅あるごとに何度申し上げてますけれども、戦力外、まあ、まだね引退するのか他球団に移るのか、まあ、結論は出ておりませんけれども、
はい、
ひとまず阪神から出ることになっている選手が日本人で6名ですね、
はい。
まずピッチャーで山本翔也ですよ、
うん、はい
はい。2013年のドラフト5位、
はい、
契約金5000万の給料が540万で入団と、
うん、
福井工大福井から法政経由の王子製紙から入った選手ですね、
うん、ですね。
法政大時代 に2個上に二神がいて、
あ、はい、
同期に加賀美がいて、これ横浜ですね。
ああ、なるほど、は
い。まあ、2つ下に三島がいたと、これも横浜の選手ですね、
はい、
はい。ただまあ25歳で入ってきましたから、
なるほど、はい、
はい。戦力外を受けたのが5年経過後と
ですね、
ことになりますよ、
はい。
まあ、主に中継ぎでしたけれども、5年間で22試合の登板、
はい。
まあ、防御率はね 6.31、まあ、これちょっとこう短いイニングで投げるケースが多いですから、
そうですね、う
ん、この防御率で判断してやるのはちょっとまあかわいそうなんですが、まあ、それにしてもちょっと電話取られすぎかなと、は
い、でしたね、
と思いますね、
はい、
はい。もうちょっとできるかなと思ってましたけどもね、
そうですね、
うん、
確かプロ通算で1勝ですかね、確かこのピッチャーは
一生ですね。そうね。
そうですね。確かそれが取ったのは先発だったんですよ。
う
ん、
そうね。はい。
ハマスタだったかな。
うん。
それで投げていいピッチングして、
うん。
でその次の確かチャンスがなかったんですよね、このピッチャーは。
うん。この時よくありましたけども、谷間で投げて落とされて上がる機会がなかったっていうね。
はい、ですね。はい、うん。もうちょっとチャンスが与えられたから、もう少しなんか人生変わったかなっていう感じも受けましたけど、うん、まあまあ。限界だったんですかね。
まあ元からね、中継ぎでこう期待されて入ってきた選手でしたから、
はい、
うん、非常にこう難しいですけども、
難しいですね、使いどころはちょっと、うん、
途中でフォームをちょっといじったんですよ彼、確かね。
あ、なるほど、はい、よくあるやつですね、
うん、はい。これも大体途中でいじるとろくなことがないっていうね、
ない、うん、ですね。
まあそんな山本翔也、これトライアウト受けたと思いますけども、
そうですね、はい、受けました、はい。
続きましてキャッチャーですね、アズハタですわ、
アズハタ、はい、
はい。これも同じように30歳かな、
そうですね、
6年目と、はい、2012年のドラフト4位、
はい、
はい。契約金5000万の840万で契約と。まあ、社会人西雲の運用から入ってきた選手ですけれども、
そうですね、
肩が強いよという触れ込みでしたけれども、
はい、
ね、上の試合で見る機会がなくと、
そうでしたね、
ということでしたけれど、
はい、
はい。なんか印象あります？
そうですね、あの入団初年度で一軍のキャンプだったんですよね、春のキャンプが、
うん。
それで藤浪投手にお風呂入ったっていうのがそれが最初で最後の印象ポイントでしたね、もう。
あ、
はい、もうプレーする姿を見たことないですね、私は。
はいはい、
はい、見たことないです本当に。
ね、私は最近そのあいみょんっていうのをよく聞いてますけれども、
なるほど、歌手、はい、
はい、あとはあのアズニャンっていうね、はい、茶松さんが命名しておりましたけれども、
なるほど、はい、
はい、まあやっぱね、まあ、こう言ったらあれですけども、もう打てないっていうのも最初から言われてましたからね、
ですね、
死に方のキャッチャーでということで、はい、ただこれも言ってましたけど、セカンドへの送球時間非常に短いよと、はい、肩も強いしということだけども、はい、結局届いたボールが散ってたら意味がないっていうね
一番大事ですもんね、その制球力っていうのが、
はい、はい、そんな選手でしたから、
はい、
うん、非常に残念かなと、
まあ、
うん、
はい、ブルペンキャッチャーになるんですかね、確か。
あ、そうなのかな、
発表、そう、はい、発表なんかされてたように思います。
うん、
はい、
あとまあちょっとね、よくこれは言われてますけども、よくねちょっと経ってからあの梅野が入ってくるんですよ。
ああ、なるほど、はい、
で久保安智の人的保障で鶴岡が入ってくるんですよ。
ああですね、はい、
あの途端にキャッチャーが増え出すっていうね、うん、で小宮山がちょっと頑張る時期でもあったんで、
そうですね、うん、
それで正直ちょっと埋もれたっていう時はありましたね。
藤井とかでもつないでましたしね、
うん、
はい、
まあね、厳しいですけども、それをこう超えないといけないんですが、
ですね、はい、
まあ、ただね、それをこう取られるということは球団からすると、まあ、よく言うと競争相手をね持ってくるっていう言い方になりますけども、うん、悪く言ったら、まあ、はい、それほど期待されてないんじゃないのと、
そうですね、
いうふうにまあちょっともう見えたかなというところでございます。
はい、
はい、続きまして内野手ですね。まず一人目、西田直人。
西田、はい、
25歳ですよ、7年目、
はい、
高校から入団しました大阪桐蔭ですよね、
はい、
2011年のドラフト3位と、
はい、
契約金5000万の給料がまあ600万と、
そうでしたね、
はい、
はい、
前にチキンバレーさんが広島に入った小園が給料安すぎると怒ってましたけれども
、はい、800万円でしたね、
2011年のドラフト3位で600万を渡してますからね、同じ高卒でね、
はい、はい、
これから見てもちょっと安いんじゃないのと、
いや本当ですね、
はい、思ってみたりもしますが、この西田大阪桐蔭ですから、一つ上にロッテにいる江村キャッチャーですよね。
ああ、なるほど、はい、
それから一つ下が藤浪、
そうですね、
藤浪が1個したってことは2つ下が森友哉と、
うん、はい、
はい、いう頃の大阪桐蔭の選手だったと、
はい、
いうことですよ、まあ、当たったら飛ぶでおなじみでしたけどもね、はい、
そうでしたね。
結果西田も1軍に出たのが1試合ですよね。
ああ、1試合なんですね。
うん、それも2013年というね、はい、
ああ、まだ和田監督の時ですか、なら、
うん、
あ、
機会が2回あって2回とも三振するっていうね。
ああ、そうなんですね、
うん、まあ、だいぶチームにもご期待はされたと思いますよ、まあ、クビになりかけたところを育成でね切り替えて、
はい、そうでしたね、はい、
うん、しばらくまあ面倒を見てもらい、ただまあそこからねまた支配下に変えてもらって、
うん、
お、これ上で使うんかなと思いきや全くそういう気配がなかったっていうね
とりあえず戻したって感じでしたね、はい、
うん、これ確かね、フォームの試合で僕西田のホームランじゃないな、なんかスリーベースとかなんか見てるんですよ。
ああ、なるほど、はい、
うん、で本当にもうあの当たったら飛ぶですよ、
うん、
打球が伸びるっていうかね、
はい、
うん、でまあ田中修太じゃないですが、彼も入ってきた時ショートでしたから、
あです、ね、
比較的体格がいいね、
はい、
あの体の大きいショートってそんなに阪神では成功した例があんまりないですけども、
うん、でそうですよね、
うん、まあ期待はしておったんですけどもね、気がつけば一塁ばっかり守らされるっていう、ね、はい、感じになりました
が、そうですね、なんかもうなんか特徴欲しかったですね、守備にして も、
うん、
もう 足にしても、
そうね、
はい、
こう、まあ、足は多分そんなに速くなかったんでしょうけど、
あですね、
う
ん、
それをこう取られるとね、
はい、
ちょっと例えばその葛城ぐらい元気がいいとかね、
あそうですね、うん、はい、
なんか本当おっしゃるようにこう特徴があれば、
はい、
だいぶ違ったんでしょうけども、
そうですね、
うん、まあね、気にするのは大阪桐蔭の関係だけとなんで多分ねこの後球団の職員になるのか分かりませんけど、
そうですね、
はい、そういうことで、まあ、しっかりねフォローしていただきたいと、
はい、
思います。
はい、
それから先にあの生え抜きの選手いきますけれども、
はい、
4人目が尾形亮介ですよね。
あ、尾形、はい、
はい、28歳外野手、6年阪神におりましたけれども、
はい、
2012年のドラフト6位と、
そうですね、
はい、PL 学園から東洋大経由の阪神タイガース入団と、
はい、
いうことですよ。高校の時の2個上の先輩が前田健太、
ああなるほど、
大学の時の一つ上が、まあ、よく言えるんですけど、まあ、藤岡と今は兄ちゃんかな、はい、鈴木大地の、ね、はい、大ですよね。
あ、そうか、なるほど、はい、
まあね、東洋大の監督さん曰く素質ポテンシャルは檜山今岡以上だと、
うん、はい、言われてましたね、
言われてましたし、
はい、
うん、ただやっぱり思うのは大学生の時3年生でしたっけ、
はい、
靭帯をやってるんでね、足の故障を、
そうですね、
うん、
これやっぱりやると足もやっぱ落ちますよね、それは、
うん、
はい、
どうしても彼特に足が速かったはずなんでね、
そうですね、
うん、完全体であればドラフトの下位で取れるような選手じゃなかったですから、
そうですね、本当1位とか2位とかで消えるみたいなことも言われてましたからね、
うん、それがドラフト6位でしたからね、
はい、
うん、まあね、ウィンターリングなんかにも連れてってもらったりとか、ちょうど、まあ、代が和田監督の代でしたから、
はい、そうですね、
はい、非常に、まあ、期待をされておった。掛布さんがなんとかディレクターなんでしたっけ、コーディネーターか、
あ、はい、
うん、あの時も絶賛してましたけど、
あ、本当ですか、
うん、このまま育てば本当にもう恐ろしい一番になりそうだと言ってましたしね、
あ、はい、
あとはまあ PL 学園関係ですから、あの福留からいろいろ教えてもらったりだとか、
あ、そうなんですね、
うん、いや本当ね、まあ、上本みたいな選手なのかな、パンチ力があ
って遠くに飛ばせるし、あ、
はい、守備のちょっとまずいところも上本にちょっと似てるようなところありますけどね
、はい、そうですね、
だいぶ前で健太に怒られたっていうね、はい、ことらしいですけど、高校の時から、
はい、
まあそれとあれですわね、あの思い出すのが、これも言いましたっけ、今年サファテから、
ね、あーですね、
ホームランを打って、
はい、
まあ、それっきりでしたけども、
はい、いけると思ったんですけどね、あれ見てから、
うん、
うん、いや、まぐれでは打てないですよ絶対、
そうね、
あれは、はい、サファテからホームランなんて、
まあ、調子の落としたサファテであってもサファテはサファテやからね、
そうですね、
うん、しかもあれヤフオクドームでしたよね、確か
に、そうですね、バックスクリーンに入れましたからね、
うん、
はい、あれから続かなかったです、ちょっと
今
日、ね、ホームラン打った後、はい、
うん、
外野手は手薄なんで、はい、
多分、ま、期待はされておったし、まあボーダーラインということもあって見極めのために秋のキャンプというかね、なんとかリーグ、フェニックスリーグなんかそっちにも、はい、言ってましたけど、初日かなんかにこう怪我してるんですよね、確かね、
ああなるほど、はい、
うん、それでこう、まあ、関西に戻ってきてと、
はい、
いうことでしたから、まあ、まあ、怪我はねこれしょうがないですけどもね、あの、
そうですね、
実力のうちということですから、
そうですね、
うん、あとまあ尾形といえば、まあ、有名というかね、あの骨か肉かって言われたっていう金本に、ね、確かね、
デッドボール受けて、
誰だったかな、名前忘れたな、なんかデッドボール食らってね、
はい、
まあ、大丈夫かと言われると思いきや、 はい、そんなこと言われたらね肉で吸えるしかないですよね
それも新聞の本当一面かなんか飾りましたからねそれで、
うん、いやー一応キャリアハイが2014年の28試合、57打数の14安打、
はい、2
割4分6厘と、うん、57の機会で三振が14ですから、まあ、ちょっと多いんですけど、
ね、ああそうですね、
うん、まあただツーベースもちょっと打っていて、はいはい、長いのも打てる選手でしたから、
ね、はい、
はい、まあもう引退ということね最初から
言って
まし
たから、そうですね、はいはい、球団職員に確かなるのかな確か、
うん、
はい、
阪神はだから新人ね、新入社員雇わなくていいですからね、どんどん
そうですね、
はい、入ってくるんでね、
はい、
うん、
多かった、そうですね、はい、
はい、いや以上4人目までですが、
はい、
はい、続きまして2012年のオフに2年4億円プラス出来高で入ってきたミネソタ帰りの西岡剛、はい、今34歳ですよ、
はい、
プロ通算 NPB が通算14年か、阪神で結局5年間いましたよね、5年もいた気は全然ないんですけど ね、
うん、そうでしたね、
だいぶこうね休んでましたけれども、
はい、
阪神の通算成績が、打率が2割7分8厘とな
るほど、はい、うん、高いですね、はい、
ところが高いですよね、
はい、
うん、2ベースが50本、3ベースが5本、ホームランが6本と、
はい、
ロッテ時代にね後半2桁ホームラン打ってたんですけども、まあ、これも尾形じゃないですけど、はい、メジャーでなんか膝かなんかやったんですね確かね、
そうですね、はい、
セカンド守ってて、
そうですね、ゲッツーのプレーの際に相手から、
うんうん、
はい、スライディングを食らいまして、
まあ、思いっきり狙われたんでしょうけどね、
そうですね、はい、削られるってやつですね、あの、
はい
はい、
ただまあ日本に帰ってきて2013年のちょうど和田監督の時ですけれども、
はい、
もうスタメンでした、1番どっち、セカンドショートどっちだったか、セカンドか、
セカンドですね、はい、
うん、鳥谷がいるんでね、
はい、
この時2割9分打ってますからね、
ああよかったですよね、
うん、
しかもオールスターにも出てこの年が一番良かったかな確か、
うん、でねあの
福留がさっぱりやったんですよね確かこの時も、はい、
そうそう、両方入ってきた時に僕らよく言ってましたよ、若いから西岡はいるんだともう年齢食ってる福留をなんで取るんやってボロクソに言ってた覚えありますけどね、
うん、もう逆転しましたね本当にもう瞬く間に、うん、はい、
いやただね、その2013年の阪神で、まあ、結局数字を残した年であっても、はい、本人は満足してなくてこれ以上できると、はい、言ってて、そのオフ2014年の出だしのキャンプなんかも調子良かったんですよ、
あなるほど、はい、
うん、で迎えたそのシーズンの2戦目かな、開幕戦じゃなかったんですかね、
そうですね、そうですね、はい、
うん、巨人戦で、
はい、忘れませんね、はい、あれ
これ大竹が三振してたら別にこんなことなかったんですけど、
はい、
うん、中途半端に当たっちゃってね、それがこうフラフラっとセカンドの後ろに飛んだと、
はい、
でライト守ってた福留と交錯っていうね、
そうでしたね、
うん、いや結構衝撃的な家でしたけどもね、グラウンドに救急車が入ってきて30分ぐらい中断してましたからね、
はい、そうですね、あれまだ見れないですもんね、あの映像ちょっと、
あ
衝撃で頭から落ちていって、
そうそう、首がねガクンと動くのがやっぱり見えるからね、
そうですよね、
あ、まあそれでね、あの結果今から考えはですけども、一軍を復帰してその後怪我したドームでの復帰戦が例の原監督が突然こう内野手を5人にしたっていうね、
ありましたね、
あの試合でしたから、
はい、
で狙ったかどうか分かりませんけどセンターにボール飛んできましたからね
気持ちよかったですねあれ、
うん、
はい。
まあ、ただねあれも代打で出てきて、一本打った感じですけども、
はい。
まあ、その後肘をどうこうとかね背中がどうこうとか
ありましたね。
結局、まあ、抹消されてと、
はい。
でおまけに、まあ、2014年といえば和田監督、まあ、巨人をぶっ倒して日本シリーズへ行った年ですけども、
そうでしたね、
はい、最後の最後ね一塁へ走るのにラインの内側走っちゃったから守備妨害と、
はいはい、
これこの年のファン感謝祭ですか、もうずっといじられてましたよね、
はい、今なりに、はい、うん、やられてましたね、はい、
まあまあなんかの奥さんとの離婚もあったりだとか、
はい、ありました
ね、離婚があってね、
はい、
はい、で肘もやったり、
はい、
内野手争いに巻き込まれたりとか、
うん
うん、まあ、大変でしたけども、給料もね、2億からどんどんどんどん下がってましたけども、
はい、まあね、あの最後の方はちょっと全然活躍できなくて、
うん、
まあ、阪神ファンからもね結構印象悪いと思ったんですけど、思うんですけど、
うんう
ん、いや普通にまあ入っとったのは全然正解だったと思うんですよね、もう、うん、彼のなんていうんですかね野球感というか、
はい、
明るさというか、あのもうグラティとかありましたけどね、
うん、
ああいうの絶対阪神に必要なことだったと思うんですよね、
うん、
もう振り返ってみると、いやもう全然そこのあたりも忘れないでほしいなっていうのは思いますね、
うん、まあ、ね、運がないというか、もうとどめはあのアキレス腱でしたからね、
そうですね、はい、
あ
一塁回ったところで、
うん、
もう泣いてましたもんねあそこで、
あね、アキレス腱切ったことはないですけど、
はい、
音がねよく聞こえたりだとか、
も
ちろん小足が動かないわけですから、
はい、
うん、からもう野球終わったと思いますわね、
うん、
うん、2013年122試合出て、まあ、これがあの100試合以上最初で最後ですからね、
あそうですね、
うん、14年が24試合、15年が50試合、16年55試合、17年が32試合と、うん、
なるほど、
はい、
はい、
まあ、今年はね10月にちょこっとこれは金本監督 の, あの首の一端を担ってると思いますけど、
はい、
出てきてねちょっともう打ってませんでしたから、まあ、残念な結果でしたけども、まあ、本人はね、
はい、
トライアウトを受けて、
はい、
まあ、受ける前ですかロッテに行きたいとかっていう話をしてましたけど、
あでしたね、はい、
いやいやうちはこんな事情なんてっていうね即答で断られるっていうね、はい、関係でしたけれども、
言っちゃったからな、はい、どうですかマックスさん的には、
うん、
西岡はどこに行くと思われますか、独立リーグなのか、
いや高知ぐらい行くんじゃないですか、
高知
か、まあ富山ってことはないな、
北陸とかじゃなくて、
うん、
はい、まあ、そうですね、独立になりますよね、
うん、ちょっと NPB ではちょっとしんどいかな、そのいやどれぐらい戻ってるかなんですよね結局ね、
はい、
うん、で戻ってればこう足が使えるとかね、まあ、ただとはいえもう34歳っていうね、
うん、
これが30歳ちょっと超えてるぐらいだとまた違うんでしょうけど、
あです、ね、
年齢のこと考えると、あの磯添や、ね、巨人が村田を切ったように、
あ、はい、
うん、今はやっぱどの球団もこう比較的若い選手を使ってるケースが多いですからね、
なんですね、
先をこう見据えてる睨んでるところがありますから、
うん、
うん、オリックスの中島がね、あの原監督にうまいタイミングで出会って、
いやびっくりしました、
はい、1億5千もらうのとわけが違いますから、うん、西岡がじゃあそういう、ね、チームがどっかあるかっていうとね、
はい、
まあちょっともうセ・リーグじゃしんどいかなと思って見たりもしますけども、まあ、とはいえパ・リーグのこうスピードの野球にもついていけるんかと、
そうですね、
まあ、望みが多分ロッテだったと思いますよ、
は
い、あれ、
そうですね、はい、
世間的にしてもね、
はい、あるとしたらロッテでしたもんね、
うん、
はい、
まあ、それをねそう言われちゃいましたから、
はい、
しょうがないです
ね、はい、
残念ということでございます、
はいはい
はい、いやでも本当頑張ってほしいですよ。
いや本当ですね、
うん、
はい、
そんな気がします。
はい、
でそれから最後に今成ですよ。
ああ今成、はい、
浦和学院ですね彼ね、確かね。
あそうですね、はい、そう
です
、うん、
で2歳上に須永っていう、これ2ちゃんにいましたけどもね。
ああなるほど、
はい、先輩ピッチャーがいて、結局プロへ行ってもこの須永とバッテリーを組むっていうね。
ああ、うん、そうなんですね、
感じの選手でしたよ、はい、阪神で結局7年
はい、
はい、頑張っていただきましたけれども、
はい、
数字を申し上げると今成のキャリアハイがやはり2014年なんですよね。
そうですね、はい、和田監督
のキャリアハイというか、はい、一番多く試合出た、
はい、
ね、115試合で332打数86安打、まあ、2割6分ぐらいですよね。
そうですね、はい、
翌年が2割83厘と、これが実際のキャリアハイですかね、
はい、そうですね、数字から
すると、はい、まあどっかで使えるんじゃないのということもそうですけども、
はい、
これ多分その原口が上に上がってね、
ああですね、
3番目のキャッチャーができるとなると今成のそのキャッチャーができるメリットって薄まるというかなくなるんですよね。
そうですね、はい、
うん、
もう入り込むとしたらそこですもんね、絶対第3のキャッチャーできますよっていう、
うん、何かがあった時にね、まあ、だから一応キャッチャー2人制にしておいて、
は
い、
そうですね、
最悪今成に守らせたらっていうね、
はい、いいですね、
その枠を原口さんに持ってかれたんで、
はい、
であとはまあもちろんこう UDT プレイヤーでもあるんですが、
はい、
それはそれで他の選手でこと足りるわけですよね。
うん、そうですね、いろいろ言いますからね、
うん、そうなるともうお笑い担当しかね彼のメリットがなくなるんで非常にこう心苦しいところではあるんですけども、
はい、
うん、まあね、こう器用な選手だしバットコントロールも上手い人、
いやー本当ですね、
ですが、
はい、
うん、
いや、やっぱ一番驚いたのはサードの守備ですね。
うん、
いや本当、まあ、大山ももちろん上手いですけど、なんか違う上手さがあると言いますか。
そうね、う
ん、はい、グラブさばきが
本当、
はい、もう肩もいいですし、何回ピンチ作ったやろうっていう、うん、まあ、ちょうどこの2013-14になるんですかね、うん、
はいはい、
今日彼の守備で助けられたピッチャーも多かったような気がしますね、
うん、
はい、